奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずは今日はあれですね、
はい、
春闘の話ですね。
ですね、
これ毎年この時期やるのね。
はい、
なんでだろうね、毎週水曜日なのかね、毎年水曜日なのかね、発表が。
うーん、
木曜日の
そうです、ね、はい、
この時間にこれやることが多いような気がする。
はい、
これは日経の一面、製造業6割が満額回答。
はい、
今回ですね、満額以上に回答したのが、例えば三井金属、
はい、
JX 金属、鈴木、
はい、
早期妥結、先ほどニュースでもやってましたけど、はい、NEC、マツダ、ヤマハ、満額回答、
はい、
日立、三菱重工、IHI、アサヒ、
はい、
なるほどね。まあそりゃそうだよね、この人たちはそりゃまあそこそこ言ってるからね。
はい、まあそうですね、反映しないとですもんね、
うん、
やっぱりね。
うん、そうだよね。
はい、
うん、実はね、もう最近経営者の間で言われてるのは、昔これごめんなさい、鼻あれで
大丈夫、花粉症で大丈夫です。世の中の人は苦しみが分かってる人の方がもう結構多いですから。
経営者で言われてるのは、昔人件費というのは固定費だったんですよ。
う
ん、
ね、はい、固定費 ね、 そうですよね。
ところが今、
はい、
もうそうじゃな、それじゃないんじゃないのっていうことになってきて、うん、
はい、
いわゆるね、経営用語で言うとエンゲージメントとかリテンションっていうんだけど、うん、
はい、
従業員がどれだけ幸せか、
はい、
従業員がどれだけ辞めないか、
なるほど、はい、
っていうことを、エンゲージメントっていうのはこうしっかりこの、うん、なんていうのかな、このエンゲージしてるって日本語でなんて言うんだろう、
なんていうのかな、
一生懸命そこに対して、
ね、うん、
はい、まあ、要するに一生懸命やってるかどうかだよ。
ですよね、はい、うん、はい、
でそれを上げるっていうことが非常に重要な経営指標なんですよ、うん、今特にワークライフバランスっていうのが大事になってから。なのでこれはもう投資ですね、投資です。
そうですよ、そうです、そうです。
費用ではなくて投資となると、これはもう業績にこれやるとコスト増えるんですわ、確かに増えるんです、うん、だからそれよりも業績を上げないといけないわけでしょ、
はい、
もう当たり前です、
はい、
当たり前の話なんだけど、
はい、
さ、なんていうんですか、その物価も上がってるんで意外と上げやすいんですよ、売り上げは。
うん、
ただもちろんなんかトランプが変なことやってんで、
はい、まあ、
いろいろありますよ、
ね、ありますけどね、
ありますけれども、
はい、
これはもう明らかに投資だと思って。
そうですよ、
うん、これからどんどんやらなきゃ、はい、ただで中小企業はかわいそうなんですよね。
うん、
中小企業、
まあ、毎回の課題がここですよね。
うん、
中小企業はね、やっぱここ価格転嫁も難しいって言われてる中で、でも価格転嫁もしないと、
それは ね、 ね、うち中小企業なんですけど、
はい、
お客さんは大企業しかいないんですよ、
はい、
そうするとね、大企業から来ますよ、価格転嫁とか、うん、そういうことをされてませんかって、
うん、あ、されてませんかって。なるほど、
そう、
はい、
要するに
上からですね、上から、
上の方から、
うん、はい、
自分たちの中で悪いことしてるやついないかってちゃんと聞きに来るんですよ。うちは、
ね、
たまにされてるとか言っちゃおうかなとか思うんだけどもお前らもうちょっと
言っちゃおうかなってね、うんうん、
でもね、
まあ、適正価格かってことですよね。
そうそうそう、
適正か
って、ね、適正じゃないぞとか言ってみようかとも思うんだけども、
うんうん、言って
まあそんなことは言えないわね。
でも適正じゃないというか言った方がいいですよ、
うん、適正じゃなければね、
もうね、そうです、そうです、う
ん、今回もね、うん、例えばもう値上げ宣言とかしてますしね、お客さんに。
あ、そうですか。いや、でもいいことだと思う、うん、いや私もしよう、
やってごらん。
でもラジオ日本ね、大丈夫、ここじゃなくて、行政とかに言いたいです、
うん、あ、行政はね、
もう本当にほらこれ決められてますからみたいなね。
行政は無理です、
うん、
行政無理です。
そんなことないです、
うちのお客さんの大半行政なんですけど。
そうですね、さっきね、はい、前半で言ってたじゃないですか。
そこは無理です、
はい、ダメです、
全然ダメです、
ダメです。
単価というのを一度決めると二度と変えられません。
で私も奥井さんと同じようにやっぱり公共が多いんですよ、うん、医療介護福祉とかね、うん、でもそこをもうちょっとベースアップ、やっぱ人への投資ですよ。
いやいや、もう公共に人への投資なんて概念ないもん、うん、公共は外の人を使うときにその人を投資するなんて育てようなんて考えないんだから、
ね、だからダメなんですよ、
だからダメなんだと思うけどね、
はい、ダメなんだとか、でも、ね、
まあ、だから公共という意味では、はいはい、公務員の給料を上げてやっていいと思う、
はい、
はい、まあ、次いきますよ、ね、
はい、
これいつまで言っても文句しか出ないからね、
はい
、はい、次、はい、これは読売の一面か、
はい、
対米エネルギー投資11兆円、これはなんか随分投資するって言っちゃったんで、
はい、
そのうちの一部ですね。
そうですよね、その中身ってことですよね。
一部です、
はい、
まあ11兆円いいんじゃないですか、
はい、
これだって民間ですね、投資するのは、
はい、
でこれは当然回収可能な数字なので、
なるほど
実はほとんど損ないんですね、
はい、
次世代原子炉とか火力発電所ですね、
はい、
とにかく電気が足りないですよ、アメリカ、
はい、アメリカ、なるほど、
アメリカほら AI やっちゃってるんで、うん、AI やりゃやるほどもう電気が足りないわけですね。原発もだから次世代の小さな原子炉で、
はい、
まあこんなもん、まあ、アメリカでやる分にはいいわ、日本には持ってこないでねって感じなんだけど、
ですね、うん、ね、だって広がらないのはやっぱり今の形がやっぱりあれなんですよ、まあ、
アメリカはちゃんとサイクル成り立ってるからいいんですよ、アメリカは捨てるところっていうのがあるから、国土広いんでね、
う
ん、あそこ、
そうですね、
うん、それはそれでいいんです、はい、だけどいわゆる天然ガス、アメリカってほら天然ガス出るんです、
はい、
石油やガス出るんで、 そうですよね、はい、それの原子炉は、あ、原子炉じゃない、うん、発電所はもう作るんですね。これもともと得意なんです、日本、
うん、
日本はガスの LP ガスの発電っていうのが主力なんですよ、
はい、
今、
はい、
今実際主力なんですよ。そこに対して、どこが投資するのかな、あ、東芝、日立、三菱、これは回収できそうな気がしますね、は
い、なるほどね、
うん、これは回収できそうな気がしますね。あと、まあ多分アラスカでの石油
開発でしたっけ
とかね、はい、まあいいんじゃないですか、もうだってペルシャ湾、うん、あ、危ないことが分かったんだから、
うん、まあ、だから石油以外のエネルギーっていうことですね。
他もなんかペルシャ湾取らないエネルギーも欲しいね、
うんうん、でもトランプさんはこれをでをね、まあ、これともう規定路線じゃないですか、うん、関税のやつでこうやるよって言ったやつを、うん、まあ、再確認で中身具体的に
っていう、これね、日本もねうまいことやって、うん、損はないです、これ、うん、
この事業自体はですね、
うん、これは損はないです、うん、ただアラスカの原因は本当に利益が出るか分かんないんでね、
うん
うん、まあ分かんないですけど、
はい、まあ、まあこれからですからね、うん、日米首脳対、ね、会談、
そういう流れなので、はい、ガス発電、天然ガス発電となると、
はい、
タービンがいるんですわ、
はい、
タービンってぐるぐる回るやつ、発電機ですな、
はい、
これガス火力のタービンがもう全然足りなくなってしまったんです。
へ、
全然足りなくなってしまってですね、
はい、
日本でタービン作ってるのは三菱が中心なんですけれども、まあ、いろんなとこ作ってます、
はい、
これが全然足りない、受注がこの、世界の3社、日本だけじゃないですよ、
はい、
GE、G メンス、三菱、
はい、
この3社に殺到してしまってですね、7割受注が増えてしまったんですね。
7割ってすごいですね。
これね、
はい、製造が追いつかないですよね。
製造全く追いつかないです。
7割じゃ
全然追いつかないですね、
はい、
これだってね、ガス発電所って5年ぐらいかかるんだよね、
うん、あ、建設にですか。
そうそう、だから前はね 3.5 年ぐらいでできたんですよ、
はい、
それが今はね、
はい、
だから2年前までは 3.5 年でできたんです、発電所、
はい、
今はね5年かかるんですよ。なぜかというとタービンが来ないから。
なるほどね、
発電機が来なきゃ動かないよね、
は
い、
そうですね、外箱だけ作ってもね、
発電機のない発電所なんてありえないからね。うん、もう発電機、これは納期がですね、
はい、
一般的に1年から3年、
はい、
今は5年、
しかも5年以上の製品もあるっていう。
ちょっと5年以上ってどうすんのこれ。
だから今発注しても5年後ってことですよね。でもそうすると5年後の状況が
どうなってる、どうなってるか分かんないよね。幸いなことに5年後にはトランプさんいないので、まあ
エネルギー事情もね、
普通の大統領になってくれれば今みたいな状況ないとは思うんだけれども、
はい、まあ、でも予測不能ですからね。
そう、ただこれは悪い話ではないですよ、その、三菱とかね、
まあ、三菱重工業が、はい、
まあ、ま、儲かるということで、
はい、まあ、技術がねそうやって信頼されてるってことですもんね。
そういうことですね、はい、はい、次いきます、
はい、
最後だな、今日もうこのくらいかな時間は。
はい、あとまだちょっと3分ぐらいですね、はいはい、
意外と若者に人気がないブランド、
はい、あるんですね。なんだ
あのね
人気がない
ブランド力調査の発表っていうのはしたんですよ、
はいはいはい、いつもやってますよね。
やってましたね、はいはい、今度はね、
はい、
たまたま20歳以下のブランドランキングっていうのをやったんですよ。
20歳以下だとなんだか、
うちの子供たちもそれに入るんですけどね、
何がどうなるんだろう。
いやすごいですよ、あのね、はい、トヨタ自動車って20歳以下の子には149位、
はい、何の響いて、何にも響いてないってことですね。
ていうか
149ってことは
若い子はトヨタって知らないんだ。
知らないってことですね。
日本で一番でかい企業だよ。
そうか、まあ、
ソニーですら40位。
あ、ソニーもね、なるほどね。
ソニーですら1位はどこか、
はい、1位がサントリーですかこれ。あ、
違う、1位は YouTube だよ。
YouTube ですねそうか、まあ、こちら右側が20歳以下か。
1位は YouTube、はい、これは分かるね。
そうブランド、まあ、YouTube、うん、まあそうですね、でブランドか YouTube が、
ブランド調査で大人のブランド調査で1位のサントリーは、
はい、
子供たちには47位
ですね。47位ですね。
これ
なるほどね、
こんなもんだよね、
まあ、そうですね。ダイソーが4位、
そう、
無印が5位。
まあね、
そう
なん、はい、あ、そうか、トヨタ自動車に人気がないってことは、
うん、
自分で運転しないからか、
うん、あ、そうですね。 あ、まあ、あと 車離れというかね、
車離れもあるよね、
うん、だって今ほらもうカーシェアの時代ですから、うんうんうん、自分で車持たないし、
ね、サントリーが低いのは、
はい、
お酒の入っていないサントリー製品をサントリーと認識していないんだな、
う
ん、
まあ、かなですかね。
サントリーって言うとお酒のつもりにしてるもんね、大人はね。
そうです、まあサントリーってイメージするとやっぱり、
でもそれ以外にも出してるから ね、
はい、
でもだから結局 YouTube が1位って分かりやすいよね、
うんうん、でも YouTube を、まあ、ブランドっていうとちょっとなんかあんまりどうなんだろうい
いじゃない、 YouTube ブランドだよ、僕も毎日見てる YouTube
どうですか。もう
最近ハマってるのはりくりゅうの YouTube を見るのが大好きだね。
りくりゅうですね。
そうそう、
で泣いてんですか。
そうそうそう、そう、
ね、もうあの二人のドラマチックなんかね、ドラマチックでね、
頑張ったんだねみたいなの、
うんうん、まだ余韻を引きずってるわけですね。
まだ余韻
引きずりすぎな気もしないではないですけどね、
は
い、
まだ、はい、
はい、まだ、はい、
木原運送とか見てます、
はいはい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。